荒木浩司のカセット遊ぶショーナンバー2023年5月30日火曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日もやってきた荒木浩司のカセット遊ぶなんですけども、今日はですね雲多かったですね。あの台風がですねいよいよこう北上しているったところで、かなりですね足の遅い台風になっています。そして勢力もですね依然大きいといったところって、あの台風の被害はですね元より雨をですね降らせるんじゃないか、つまり雨台風っていうねことが予測されていますので、ぜひですね備えあればといったところで警戒していきましょうというね、まあ、そんなこう週にこうなっているわけですけれども、今日はですね荒木はいろんなね、ことをこうやりながらですね、まあ、特に音楽関係なんかっていうのもですね興味関心があって、あの創作をしたりだとか、そうですね、まあ、作詞作曲やったりだとかレコーディングをして、カセットテープを作ったりとかね、まあ、当時は、まあ、そういうことをこうやってきたという経緯があるんですが、今月はですねこの音楽業界にとっては結構大きなこうニュースがですね、まあ、いくつかこう入ってきていて、今日はですねそのあたりについて語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということでこの音楽のですね、まあ、世界っていうのは荒木の、まあ、小さい時からのですね世界観の中では、レコード、それからラジオっていうね、まあ、そこからこう始まって、あのオープンリールのですね、テープレコーダー、まあ、これか実家にあって、荒木のこう幼稚園時代はですねそのオープンリールのレコーダーというものか録音機材だったですね。そしてもちろんレコードプレイヤー、簡易的なものがあってですね、今分かるかな、そのシート、まあ幼稚園時代にですねなんか雑誌買うじゃないですか、テレビくんとかね今なんて言うんですかね、だからそういうこう雑誌を買うとですね、あのそのシートって言って黄色とかオレンジとか青とか緑だとかね、黄色だとかっていうですね透けて見える綺麗なですねアクリルの薄っぺらいペランペランなんですけども、なんとちゃんとレコードが刻まれているというか、あのプレスされていてって、それを簡易的にですねレコードプレイヤーでかけるとなんと音が出る、音楽が流れてくる、もしくは語りがですね、そこでこう語られてるっていう、まあ、これすごいおまけだったわけですよ。もちろんね、そのねウルトラセブンのですね、立体怪獣と戦っている街の風景をですね、紙でね組み立てるっていうね、まあ、そんなものがついていたりとかしたんですけれども、あのそのシートはもう本当になんていうんだろう、破壊的なですね衝撃を与えてくれましたね。音が出るんだっていうね、まあ、そういう世界から初めてですね買ったレコードか黒猫のタンゴです。でこれがね大ヒットした時代って、あのいわゆるそのシングル版っていうのをですね買って、それが最初に荒木が買ったレコードですね。まあ、それか、まあ、テープレコーダー、そして、まあ、最終的にはもうラジオがもう一番荒木のですね音楽のなんて言ったらいいのかな、聞く、ものとしては、まあ、一番身近なものであり、それからレコードを買うっていうことはまあほとんどできなくって、お金ないからね。で、まあ、ある時代からですね、まあ、小学校 4,5 年生ぐらいでしょうかね、5年生ぐらいからか、ラジカセですよ、まあ、母親がこう使っていった、ラジカセをこう払い下げてもらったというか、まあ、小さなですねソニーのラジカセなんですけれども、多分まだ札幌の実家のどっかにこうしまい込んであると思いますね。未だにこう現役だと思います。非常にこう作りがこうしっかりしていてって、まあ、シングルのね、スピーカーがついて非常にこうミニマムなものだったんですけれども、まあ、ラジオとそれからカセットテープレコーダー、まあ、これをですね、ずっと中学校卒業まで使っていてって、まあ、それから荒木のこう音楽ですよね。そして、まあ、ギターを奏でて、で、なんかこう曲まがいのものをこう作って歌うみたいな感じで、高校の3年間は高校の入学と同時にですね買ってもらったステレオタイプの、これもソニーだったですけれども、ラジカセですね、まだ現役です。LED ライトもですねキラキラとこう光りながら、あれ発光ダイオードなのかな、 キラキラ光りながらステレオをですね楽しむことができるっていうね、仕様になっていますけれども、そして、まあ、大学に行って、まあ、いろんなね紆余曲折はあったんだけれども、車にはねられるっていうですねアクシデントがあり、お金たくさんもらったんですよ。それで、4チャンネルのですねレコーディングシステム、これを一つずつねパーツを揃えていって、ティアックになりますけれども、4チャンネルのオープンリール、それから2チャンネルのトラックマスター、そしてこれタスカムかな、タスカムの、まあ、ティアックのグループですけれども、タスカムの6チャンネルの、レコーディングの、ミキサーですね、そしてヤマハ、ローランド、それからヤマハが2台か、それからベスタ小僧が1台かな、エフェクターですね、全部で 4U ラックでいくとですね、まあ、4段にこうなるっていうですね構成って、4チャンネルのレコーディングシステム、これをですね構築してガッチャガチャやってましたもんね。まあ、配線から、それから電気系統から、その取り回しから、6畳一間しかない家の中にですね、部屋の中に押し入れをこう潰して、まあ、押し入れの部分とそれから後ろの部分、つまり1畳半潰してですね、スタジオブースを作り、隣が電気屋だったので、電気屋さん世田谷だったんでね、日々大きな家電が売れていくわけですよ。それで発泡スチロールと段ボールが毎日大量にですね、外に置かれてるんですね。で隣の電気屋さんともこう仲が良かったので、それこういただいてきてですね、それでスタジオのいわゆるその音がですね反響しないように吸音システムって言ったらいいのかな、まあ吸音できるようにして、それから外からの音もですね入ってこないように防音ですね、だから防音吸音を段ボールと発泡スチロールで自分でその部屋を作るっていうね、まあ、そこからこう始めて、そこでこうレコーディングしていたんですけれども、だからそのアナログ的なね、ことをこうずっとやっていて、そしてそのオープンリールもですね、秋葉原に行って、まあ、テレビ紹介っていうねところがあるんですけれども、まだあるのかな、まあ、そこにですね、ラジオ局で使われたスコッチっていうねメーカーがあるんですが、そこの206っていうね品番の4分の1インチの、テープがあって、ラジオ局がですね使うと1回使ってで払い下げるんですよ。それか、当時1本500円だったんですね。オープンリールをですね、4分の1インチで何号リールって言ったらいいでしょうかね、あれね、小さめなリールだったんですよ。5号リール3号、あ、ちょっとリールの、号数忘れちゃったな、なんて言ったらいいのかな、多分5号リールですかね。一番大きかったトラックマスターが10号リールだったような気がするのって、言い方ちょっと忘れたんですけれども、まあ、直径20センチちょっとぐらいのですね、リール、これが500円だから1回ですね使って、あとは潰すのって、オープンリールにとって1回使ったぐらいだったらもう新品と同じなんですよ。それをですね、中古で1曲1本って換算するとですね、11曲12曲、レコーディングしようとすると6000円でですね済むんですよ。そしてトラックマスターの大きいリールね、30センチぐらいあるんですかね、直径30センチ40センチくらいあるのかな、それはガチで買ってました。当時はラッキーはアグファのですね、4分の1インチのトラックマスター使っていたんですけれども、これもティアックのですね2チャンネルですね。だからいろいろとこう段取りがいって、でしかも最後カセットテープしなければいけないのって、ミックスダウンをして、トラックマスターを作る、そのオープンリールから今度カセットテープに、ドルビーシステムを搭載した当時ティアックのですね、あれは3遊分ですかね、カセットデッキ、これをですね、購入して、まあ、そこにこう通していく。そしてメインアンプがマランツっていうね、そういう構成で、まあ、よくやってきたなっていうね。でヘッドホンはずっとね高校時代から使っていたソニーって、左右の音のバランスを左右のですねヘッドホンにボリュームがついていて、て右と左の音の聞こえ方を均等にするのにヘッドホンで調整することができたっていうですね、 そういう仕様だったんだよね。荒木、耳のバランスめっちゃ悪いのって非常にこう重宝したっていうね。未だにですね使います。あの実家にこう置いてあって、まあ、たまにね使ったりこうするんですけれども、まあ、そういうね、構成ってずっと取り回しをやっていてて、それがねちょっと前置き長かったですけれども、今はまあ、いよいよロジックプロっていうですね、アップルコンピューターをお使いの方たちだったら馴染みのある、音楽編集のですね、プロソフトウェアですよ。買い取りでだいたい4万円前後ぐらいでしょうかね。で今それがですね、いよいよ iPad にこうやってきたっていうね、これもすごい衝撃でですね、ほとんどのことがもう iPad でこう完結してしまいますと。それでコンピューターを持って歩かなくてもですね、iPad パッとこう開いて、もう直感的にですね、作業することができ、コンピューターでできていたことがほぼネットワーク、つまり Wi-Fi にこうつながっていれば、まあ、いくらでもこうダウンロードしながらですね、行うことができるっていったところって、これはね、なんだろう、 iPad という、まあ、おそらく誰でもが持っているであろう、そうですね、もう機材って言ったらいいのかな、それにソフトウェアをかませることによって楽曲をですね作ることができてしまうっていうね、もちろん Mac の方ではそれがですね、可能というか、まあ、普通にこうできていてって、iPad の方で本格的なものっていうのは他にもですね、ソフトウェアはあるんですけれども、 Apple が全力でこう出してきたっていうことに関しては、もう世界中がですねウェルカムっていう状況って、この1ヶ月そのダウンロードが始まってからですね、そうですね、日本はちょっとこう少ないかもしれないけども、世界の方たちがもうどんどんいろんなね、動画をアップされていてって、ちょっと今楽しい状況になっています。これね、マルキも今ダウンロードしていて、で1ヶ月間ですね無料体験できるんですよ。でその後はサブスクで、そうですね、まあ、買い取りか、マルキもね、コンピューターに入っているんですけれども、買い取りが4万円前後だとして、サブスクが日本円で700円って言ってたかな。で、荒木、アメリカのアカウントなんて、サブスクでいくと1ヶ月5ドルなんですよ。それか、1年分一気に払うとですね2ヶ月分、安くなるのって、50ドルで、1年間使える。つまり買い取り考えると、7年分かな、サブスクでやっても7年間買い取りと同じ金額でいけるって形になるのって、これはありかなっていうね、今考えています。ただ時間がね、使い倒すだけのですね時間がこうどれだけ確保できるのかっていうのもあるのって、それのですね、まあ、作業効率ですよね、まあ、特に今写真のですね、デジタル現像、そこにこうちょっと力を入れているので、まあ、どんな感じになるかなってわからないんですけれども、もともとその音楽ってことに関してはいろいろとこうやっていたのって、まあ、それをね、まあ、一つの機材で全部やりきれてしまうっていうのはちょっとこう魅力的だなと思ったりしています。で、リズムマシンだって、当時ヤマハのですね打ち込みができる、リズムマシンをですね使って打ち込んでね、ドラムのパターンをですね入れていったりこうしていたんですけれども、今その何て言ったんですかね、リズムをこう入れていくというか、ドラムのこうセッションっていうのはすごくこう性能が良くなってきていてて、で特にその赤いのシリーズなんかっていうのはパッドを使ってですね、まあ机の上でドラムセッションをこうできちゃうようなこう状況になってるじゃないですか。で、もう一つ、まあ、今月はですねエブルトンライブっていうね音楽制作のですね、まあ、ソフトウェアをこう出しているドイツのメーカーなんですけれども、そこかプッシュっていうですね、それをこう全部コントロールするためのコンピューターとつないで使う、パッドもついたコントローラーがあるんですね。まあ、これかなんとプッシュ2からプッシュ3へ、6、7年ですかね、かれこれアップデート、まあ、しかもですねハードウェアを更新することによってそのまんまこう使っていくことができる。つまり中身をですね、まあ、これから取っ替え引っ替えできるような形でアップデートができるっていうのがどうやら売りのようで、ものすごい、アップデートされてこう出てきました。で、まあ、世界中のですねミュージシャン、いろんなね、 いわゆるその音楽編集ソフトっていうものが世の中にこうあるわけですけれども、アマチュアからプロまで、より幅広く使われているそういうねソフトウェアの一つがエブルトンライブっていうね、ものにこうなるんですけれども、これのこうプッシュがですね3で出てきたっていうね、これはやっぱりこうちょっとこう注目に値するなったらきは思っていてて、今ねまっすぐですね、そこにこうたどり着けるかっていうとちょっと今別のことたくさんやっていますので、ゆくゆくはねそこにこうたどり着きたいなと思うんですけれども、おそらく中をですね特回引っ換えこうできるようになるみたいなのって、プッシュ3のですねマーク3とかね、そのあたりになったらやっとこう時間的に余裕ができるんじゃないかなっていうね、あと数年後くらいにはですね手にしてみたいなと。それまではロジックプロの方ですね、iPad の方でこう使い倒すことができたら面白いなっていうね、そんなことを今こう考えてるんですが、ただ iPad だよね。荒木が使ってるのは iPad Air というね、ギリギリこう M1 チップ、去年のですねバージョンのこう Air なんですけれども、やっぱりそのプロバージョンじゃないと使えない機能もあるのかな。ファイナルカットプロがなんか、プロバージョンじゃないと使えない機能がいくつかあるようなこう話をしていたので、まだねちょっと勉強不足なんですけれども、M2 を積んでいる最新の、iPad Pro ですかね、これはもう、本当にこうサクサク動くらしくってですね、おそらく今年出てくるだろう M3 搭載のですね iPad Pro のなんか巨大な iPad Pro がこう出るような噂があるじゃないですかね、それなんかは本当にそのプロの人たちの現場で音もそれから映像も、そして何でしょうかね、写真ですね、 2D 的なものも、そしてどうやら6月のですね5日でしたっけ、アップルか毎年やっている発表会みたいなものがあるんですけれども、そこでいよいよ 3D のですねグラス、これが出てくるんじゃないかと。だから VR ですよ。で VR の世界の中で音もですね、いわゆるその立体音響、ドルビーアトモスですよね、これも標準装備でサポートされているのって、それと VR の、バージョン版がこう出てくると、こうなってくると人のですね、作業効率であるだとか、それから VR を使った、学習っていうのか、既存の学習効果よりもですね、2割程度なんていうの言ったんでしょうかね、記憶にとどまるというか、非常にですね効率が良いってことが分かってるんですね。だから VR のこう世界っていうのは日常使いっていうことではなくって、集中してこう何かをやるときにですね効率を非常にこう上げてくれるということと、それか精度がこう良くなるって言ったらいいのかな、ヒューマンエラーもかなりこう減るんじゃないでしょうかね。そういう研究がもうちゃんとこう出ていてって、そういうことにですね裏打ちされて、パートタイムでこの作業をやるときにですねこういうふうにこうやるんだと。つまり今荒木か、この今月のですねさまざまなものたちか、こう出揃ってくる中で、これからそうですね3年間ぐらいはその VR、 つまり空間オーディオっていうことと、そして映像 2D であってもですねこれをあたかもこう立体のようにこう動かしていき、さらに映像というものに関しても、その VR っていう、こう世界の中でいくらでもなんて言ったんでしょうかね、それこそSAO のこう世界ですよ。リアルな体験をしながら、でもそれはリアルじゃないっていうことは認識しておきながら、そして感覚、脳に対する刺激としては非常にこう効率が良いっていうことが相乗的に起きていき、それをベースにして、3年後ぐらいのこう技術でかなり完成された、総合的な、パッケージとして提供されるようになるんじゃないかなと。でその時に中心になるのか VR のですね、ゴーグルであったりだとか、それから 3D をですね再現することができるヘッドホンであるだとか、そしてそのことを取り回しすることができるようなコンピューターももちろんそうなんだけれども、iPad にこう代表されるようないろんなそのパッド OS ですよね、Android も、それから iPadOS もそうなんだけれども、そういうものにこうあの統合されてきてって、そしてそれをこうつなぐねハブになるのか、あの Wi-Fi の規格であったりだとか Bluetooth の規格であったりだとか無線 LAN でこうつないでいく、もしくはあの一つの、ドングルって言ったらいいんでしょうかね、ハブがあって、そのハブがコントロールセンターになって、あの USB のですね規格、今はサンダーボルトの4になっていますけれども、これかあのすでにサンダーボルトの4 の, あの何倍かのスピードで情報転送ができるっていうね、技術にあのバージョンアップされていくようなのって、この3年ぐらいがですね非常にこう面白いんじゃないかっていうね、まあ、そんなことをですね、ちょっとワクワクしながら、まあ、YouTube なんかでね、今、エベルトンライブプッシュのですね3、これの解説をやってる方たちの映像を見たりだとか、あとはですねロジックプロのですね、iPad 版のいろんなね解説をしてくれている方たち、英語版が非常に多いんですけれども、やっぱりこうワクワクしちゃいますよね、まあ、そんなところで、今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、これからの世代の方たちが目の当たりする世界っていうのは、最初からこうデジタルな世界がこうある中ですので、ものすごくこう革新的なことっていうのがどんどんこう起きうるんだろうなと、そしてそれをですね支えるだけの、いわゆるそのなんていうのかな、半導体っていう言い方になりますかね、まあ、トランジスタですね、我々の世代からいくとトランジスタがですね、何億台、このちっちゃい範囲にこう集積されてるみたいな、集積回路って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう世界になるわけでしょ。いや、もうなんか、だから今月いろんなねガジェットがこう登場してきたんだけど、やっぱりこうワクワクすることってやっぱりこう嬉しいなっていうね気がしてこうならないんですが、6月5日でしたかね、アップルのですね発表、ここでゴーグルが出て、そのゴーグルが多分秋には発売されるんでしょうかね、かなり高額だとは言われていますけれども、それにこう値する、また革新的なね、ことをですね我々にこう提供してくるんじゃないかっていうね、 iPhone 以来のですね衝撃感あるようなこう気がしてこうならないんですけれども、まあ、そんなところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。